献身を受ける皆さん、おめでとうございます。一つの節目を迎えるということで、それはやっぱりおめでたいことだと思います。そして一つの節目ですから、もう一つのステージが始まるということで、始まりの日でもあります。今日は先ほども申しましたように、洗礼者ヨハネの誕生、ヨハネも成人だとして、日曜日には成人のお祝いは普通しませんね。でもこのヨハネは特別の、存在感があって、日曜日なのにお祝いします。イエス様の、先駆けとなった方だからです。あ、そうだ、中学生、先駆けってわかるかしら。先駆け、高校生かな、先駆者、わかるね。先駆者ってわかる。高校生と中学生のこのレベルはこのように違うんですね。まあそれはいいんですヨハネは先駆者ヨハネとも言います。これは洗礼したイエス様に洗礼を授けた人なので、洗礼者ヨハネだけど、彼の肩書きはまた先駆者だから、今日のお話のテーマは先駆者です。はあと思うかもしれません。先駆者のことは英語では、そこまで質問すると英語の授業みたいになりますから言いましょうかね。英語ではフォアランナーと言います。フォアランナーは分かりますね。ランナー、先を走る人です。で、今日のテーマは、私たちはイエス様のフォアランナー。はあ、若い人は走れるかもしれませんが、年取った人はどうでしょうかね。先を走っててつまずくかもしれませんし、あたててててと言って膝を抱えるかもしれませんから、若い人たちには、私たちはイエス様のフォアランナー、年配の人には私たちはイエス様の先駆者先駆け、梅雨払いみたいなもんです。梅雨払いってわかる。難しい言葉が次々出ますが、あのほら、マラソンの時に先を走る人たちがいるでしょ。走るんじゃなくて白バイに乗って、あの人たちのことです。なんで梅雨払い、この梅雨があるのか、宮中の本当は何か行事の中であるマリをつくとかいう時のことなんだそうですが、よく分かりません。で、梅雨払い、つまり、偉い人が来られるときに、その先に立って、ちょっと道開けてください、開けてください、そういう先ぶれ、先に、行ってみんなの気持ちを整理したり、道を開けたり、歩きやすくするための人のことです。大丈夫ね、はい、それでフォアランナーです。イメージを持ってくださいね。で、私たちはイエス様のフォアランナー、先駆け、梅雨払いといったときに、2000年前にタイムスリップする必要ありません。今のことなんです。で、そのことを、このイザヤの書からお話ししたいと思うんですが、イザヤの3節にこうありますよ。あなたは私のしもべイスラエル、あなたによって私の輝きは現れる。なんかこの聖書の箇所を引用するとなお分かりにくくなるんですが、このイスラエルというのは、今のあの問題のあのイスラエルのことばかり思ってもいけません。もともとはこのユダ部族という小さな部族でしたね。イスラエルは一番小さい12部族のうちでも小さな部族。神様は小さいというのがお好きなんです。やりがいがあるからです、神様は。それは冗談ですが日本のサッカーみたいに、あの西野監督もいろいろ言われながらやってみた、後悔もしたりしたかもしれませんが、世界中の予想に反して勝ったんですね。で、彼は 日本は弱いと言われたかもしれないけれども、ね、みんなから注目されになりました。まあ、神様が働かれるかどうか分かりませんが、そういう小さいということはとても私たちを不安にするものです。小さいとか弱いとか力がないとか勉強がよくできないとか、そういう私たちはそういうのとても弱い、僕はダメだと思うんです。でもそう僕はダメだと思った時にこそ、私たちはフォアランナーになれる資格があるんです。なぜか神様が働くからです。あなたによって私の輝きは現れる。あの昔のイスラエルに言ってると思うよりも、私たちに対する神様からの呼びかけです。自分はまだ献身受けるまでに教会もあんまり行ってなかったし、教会のことよく知らないし、そう否定的な言葉が自分に多くあるかもしれませんが、自分はやっぱり献身でも受けても強くならんのかなと思ってもいいんです。そしてこれが最後かなと思ってはいけません。始まりなんです、くれぐれも。そして私たちは自分の弱さを知れば知るほどフォアランナーになれるんです。自分は十分だと思ってたら資格がありません。そういう人を神様は望んでいるわけじゃないんです。ここで言っているのはもちろんこれはイザヤに対する言葉ということになっています。ここで言うあなたによってというのはイザヤあなたによってと神様は言っていらっしゃることになります。私の輝きが現れる。この時代は、この時代っていたわけじゃありませんが、イスラエルは国を失って、今のバビロンイラクのあたりに流されて、そして解放令が出てイスラエルに帰ってくるという、そういう非常に歴史のまさに転換期、新しい時代が始まろうとしている、ある意味混乱期でもあったんです。そういう非常に混乱している状況にあって、私はあなたを使わす、これがイザヤの受けた証明と神様からの呼びかけだと言われるわけですね。そしてこの混乱している世の中に対して、あなたは私を表すことになる、神様はここですよと、そういう意味で梅雨払いですね、先駆け先ぶれ、そういう意味でフォーランナーになれる。神様来られるから皆さん心をしっかり持って心を神様に向けましょう、そういう呼びかけをするのはあなたなんだと。そしてイザヤはそのことを、神様がそうなさるんだったらそうだろうなと、神様からの呼びかけを真剣に受け止めました。そして彼のその心を表れている言葉がちょうど、その真ん中あたりにある主の御目に私は重んじられている、主の御目、神様がにの私は目にかな、眼鏡にかなうというか、神様の御目に、目に、神様にとって私は大事なもの、人間なんだと、大事なんだと、神様は私を特に大事にしてくださっているという、彼は自覚を持ったんです。どうでしょうか、献身受ける皆さんだけじゃなくて、はあ、神様から重んじられている、とても大事なこの一節です。私たちの問題は何かというと、いろんなものが足りなくて、あれもないこれもないということよりもです、私はと自分と誰かを比較することなんです。誰かと比較したら、あ、負けた、あの人にこれかなわない、いいな、あまりいい心が動きません。でも生涯私たちは誰かと比較されながら生きているんです。運動会で走っても1番2番3番比較されます。成績も、はい、1、2、3、みんな差別じゃありませんね、区別されるでしょ。比較する材料いっぱいもらいすぎてるんです、私たちは。でこの預言者フォアランになる人たちの特徴は何かといえば、人と自分を比較しません。マリア様もそうでしたね。 あのまだ名も知れない、しかもナザレのあの田舎のマリア様に天使が現れた時に、マリア様、って最初断ったんですが、それでも受け入れてきました。そしてマリア様がエリザベトを訪問した時に何て言われたか覚えてますか？胎内の子が喜び踊りました。神の母が私のところに来てくださった。何ということか。彼女は答えた言葉として、これからのうち人々は私を幸いなものと言うでしょう。あまり可愛くありませんね、普通に聞けば。みんな私のことを拍手してくれるでしょう、いや素晴らしいと言うでしょう。マリア様がそう言われたんです。へえ、そんな自慢する人のことを私たちは愛することができるでしょうか。難しい。でもそれはマリア様が誰とも比較しない、ただ神様にまっすぐつながった、これが私たちに足りないところなんです。信仰を深めるとかっていうのは、こうしてミサを欠かさないこともありますが、神様とできるだけまっすぐにつながろうとすることなんです。人はいろんなことを自分に言うかもしれない。確かに自分の足りなさもある、いろんなことを反省しながら、それでも私はいいものだと重んじられていると神様の目にとって心地いいものだと、私たちは神様に似せて作られているからです。神様の作品だからです、パウロが言うように。だから私たちは誇りに思っていい。もちろん人にそれを言えば顰蹙買うでしょう。でも私たちが一人になった時、寂しい思いをした時、誰かと自分を比較して惨めになった時、そこに立ち返らないと不安なになれません。だからそれでもなんです、こういう小さな自分、足りない自分でも神様は本気で私を大事に思っててくださる。そうなんだよなと、これを繰り返し繰り返し神様のところに戻っちゃう自分に言い聞かせる、それが信仰生活なんです。それが献身を受ける人の自覚すべきことなんです。そういう意味で私たちはもう恐れません。成績がビリでも、いやまあ少し頑張らないといけないかもしれませんが、何かに失敗しても、友達と喧嘩しても、どこに行けば自分はもう一度やり直せるということを知ったからです。それがこのマリア様であったりイザヤだったりするんです。神様のもとに戻って、神様そうなんですかって、あなた本当に僕を大事にして思ってくださってるんですか。神様は腕組みしながら困ったなと思うでしょうか。即座にそうだと、まだわからないかといるはずなんです。この家庭をあげたのは誰か、あんたに。この自分の生活の環境も神様の手の中で起こっている。神様はみんなそれをご覧になっている。一番いいと思うものを子供にあげたいのが親なんです。そういう私たちの今ここに立っているこの場で、自分が帰っていくその過程で不満ばっかりあったら先駆者にその時こそなるんです。不満の声いっぱい聞けば聞くほど、あ、私はフォアランナーなんだと、そうだよなそうだよなと言いながら、それでも神様のところにから離れない、つながっていこうとするんです。だから信仰は本当に孤独な歩みです。孤独なんです。その自分の自分と、だからお祈りするときには部屋にいて戸を閉めてしなさいとイエス様もおっしゃいました。私と神様とつながる道を私たちは大事に整備していくんです。これがフォアランナーのすることなんです。人のためよりもまず自分のために道を整える、神様への道。だから今日も言います、お願いします。中学生も何時起きますか、朝は。あ、今日はあのクラスルームの時間じゃありませんので、それに行きませんが、まず起きたらどうするかね、いつものことをするでしょう。でもいつものことをする前に、顔を磨いたり歯を磨いたり顔を洗ったり歯を磨いたりする前にすることをぜひしてください。中学生特に、まあ、高校生も、ね、これが僕が言う起き抜けの祈りっていうことです。起き抜けってわかるね、パッと起きた時、その時のことです。その時に 神様、今日も私をホアランナーにしてください。何秒かかった今、一言です。自分にはっきり言って聞かせます。そして学校に行きます。今日も友達に向かってフォアランナーでありますように、イエス様の道を備えることができますように。そういえばなおはっきりする。今日あの人と友達になって、もっと仲良くなって、許してあげて、あなたの道をまっすぐにできますように。何秒もかかりません。十字架しなくてもいいんです。いや、もうしたら一番いいかもしれない。でもそういう形ではない、自分の中で言うんです、はっきりと。神様、今日も一生懸命勉強できますように。いい言葉をまずいっぱい言うんです。私たちにとっていい言葉、神様につながるための言葉です。みんな今日もはいと力強く言えますように。じゃなくて、悪いことは悪い、いいえとはっきり言えますように。そういう神様と個人的に言えばあれです、孤独にの会話をしないと不安なになれませんよ。ぜひ皆さん、これから、ね、勉強も忙しくなるでしょう。暑くもなります。でもその中にあって、私たちの心はいつも燃えてないといけません。暑くなったら涼しくなろうとしたっていいんです。だけど私たちがいつもつながっていくのは神様なんです。そこに行かなければ私たちの人生は虚しい、価値がない、意味がないと、みんな私たち思ってるからここに来るんです。頑張って日曜日のミサも部活とかなんとかって言い訳しないで、まずここに来ようという気持ちを神様ください。これも祈っていいんです。そういう私たちが期待するこの若い先駆者たち、まあ、年配の、フォアランナーの皆さんも、ともどもまた献身を受けた私たちも、神様が、私は神様の目に重んじられているんだと、そういう自分の自己価値といいます、これを、それをしっかり持って、そしてこの小さな、この足りない、私を通して神様が現れていくんだと、その奇跡を私たちは期待するものです。これが信者なんです。これが教会なんです。そういう意味で私たちに失望という言葉はありません。どうぞ皆さん、この若い人たちと、あるいは年配の信者としての歩みの若い皆さんと、なんか共に神様の道を整えながら、日々フォアランナーとなって歩んでいけることをお祈りしたいと思います。